中山陽平のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ。このポッドキャストではマーケティング専門職ではないけれども、ウェブマーケティングやウェブ戦略について知りたいという方に向けて、注目すべきトピックスや情報をお伝えしています。ウェブマーケ全般のコンサルから、サイト作成、またウェブ解析士講座など、企業のウェブ活用力を強化する教育・研修サービスを提供するラウンドナップコンサルティングが、450社40業種のコンサル実績をもとにお送りしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティング代表の中山です。では本日もポッドキャスト始めていきますので、最後までよろしくお願いいたします。で、今回なんですけれども、今回はちょっとデリケートな話題を扱っていこうかなと思ってます。どれだけ喋れるかっていうところにもなるんですけれども、で、内容としては SEO の話です。で、SEO の話で何かっていうと、非リンク、バックリンクなんていうふうにも言いますけれども、非リンクについてです。で、非リンクの何についてかというと、どういう非リンクは避けるべきか。まあ、これ避けるべきかっていうのは、 Google 的に言うと、Google が言うにはこういう非リンクはダメだよっていうことですね。で、非リンクっていうのは、まあ、リンクっていうものは今も昔も、Google っていうものは基本的に論文の検索なんかから始まったものですけれども、そういったところから検索エンジンというものが発達していって、今に至るまで Google はリンクというものを使ってページを把握する、ページの価値というものを把握する、そういったページランクっていうシステム、ラリーページが作ったんでページランクなんですけども、ページランクっていうシステム、ページランクアルゴリズムっていうもので動いてきました。なので、ずっとですね、このリンクっていうものは重要ですし、おそらくこれからもその重要度が、いきなり下がるっていうこともないと思います。で、なぜかというと、例えばペンギンアップデートとか、それからパンダアップデート、なぜこういうものが行われたということを考えると、やっぱり Google っていうのはリンクをすごく大事にしてるんだなっていうことがわかります。ペンギンアップデートっていうものは、やっぱり外部要因、不自然なサイトからのたくさんのリンクがあったりとか、アンカー定理とか、こうなんていうんですかね、意図的なもの、つまり、まあ、自作自演みたいなリンクなんじゃないかとか、そういう外部要因が不自然だった場合には、ペンギンアップデートというものによって、順位が下がってしまう。これがペンギンです。じゃあなぜこんなことを行う必要があったかっていうと、リンク、そのページランクっていうリンクを評価して、それによって、まあ、リンクでサイトの価値っていうのを基本的に評価する。これを何て言うんですかね、きちんと行うために、その防衛策としてペンギンアップデートっていうものを行っているわけです。もうすでにリンクというものを重要視していなければ、ペンギンアップデートとか、それからパンダアップデートというのは品質の方ですけどもね、そんなものをしなくてもいいわけですね。で、 Google は200以上の指標を見て順位を決定しているって言いますけれども、その他のリンク以外のものを重要視しているようになったとしたら、多分もうそんなにペンギンとかパンダとか気にしなくてもいいはずなんですよね。でもそれを未だにきちんとアップデートしている、大事にしているっていうことは、リンクというものを中心に、これからも Google っていう、リンクというものの重みっていうのはこれからも変わらないよっていうこと、だと考えるべきではないでしょうか。ということで、非常に、まあ、大事なのが非リンクです。で、非リンクってね、なのでたくさんあった方が、まあ、たくさんっていうかですね、質いいものがたくさんあった方がいいです。で、ただやっぱりやっちゃいけないことっていうのは、あります。で、やっちゃいけないことっていうのは、これをやると Google がペナルティを課す恐れがあるよっていう、ことですね。要するに、それでやっちゃいけないことっていうのは、それによって罰金をもらう、を食らうとかですね、そういうことではなくて、こういうことをやってしまうと SEO 的にマイナスになってしまうことがあるんで、避けた方がいいですっていうことです。で、これについて、やっぱり抑えておいた方がいいですね。で、これからいくつか、4つぐらいですかね、こういったものはやめた方がいいですっていうパターンをお伝えしますんで、まずこれでフィルタリングしてみてください。自分が行おうとしていることが、やるべきかやらないべきかっていうことは、まずこれでフィルタリングしてみることをお勧めします。で、その上でグレーゾーンってたくさんあります。これいいの、これ悪いの、 ね、そういうものっていうのはたくさんあります。でそれは詳しい人に聞く、まあ、あるいはそういう、コンサルタントに聞く、それから、まあ、ウェブマスターフォーラムで質問してみるとか他の人に聞いてみる、ね、そういったことをして、まあ、でどうしようもなくなったというか、まあそうですね、まあ、そうやって自分でフィルタリングできるようになることはすごく大事です。はい、ということでこれから1,2,3、まあ、大きく5つぐらいですかね、これは基本的にダメです。ダメっていうのは Google が好まない、あるいはガイドラインに違反しているものですので、これだけは避けておいてください。はい、ではまず1個目ですね、これはもうペイドリンク、つまりリンクというものをお金で買っちゃダメだよっていうことです。でリンクをお金で買うっていうのはどういうことかっていうと、まあ、大きく2つあります。で1つは、まあ、いわゆる最近というか少し前ですねに話題になりましたけれども、ディレクトリ登録とか、それから中小検索エンジン一気登録とか、そういったものですね。でディレクトリって言いながら基本的に、審査通るまで OK になるまで何でも審査 OK というようなところも結構あったりして、で Google が、まあ、本当かどうかよく分かりませんが、そういったサイトに対して警告を発して、でその結果その大手ディレクトリサイトが新規の登録を停止したり、既存のリンクにノーフォロー属性をつけたりっていうことが起きています。つまりお金を払っていろいろなサイトからリンクしてもらうっていうのは基本的に NG なんですね。でこういうのが一つあります。でも具体的に言うとディレクトリサイト、それから中小検索エンジンの登録とか、そういったものは基本的に、Google 的にはダメです。でもう一つは広告ですね。でこれは普通の広告枠、まあ、よく問題になったのは自治体リンクとかあの辺ですけれども、まあ、それ以外でも普通の広告枠、あれちゃんとリンクとして認識されますから、そういったもの、それからアドバトリアルっていうのは、これマットカッツも動画で説明していましたけれども、まあ、一見普通のコンテンツに見えるんですけれども実は広告なんだよっていうようなパターン、広告なんだか広告じゃないのか分かんないようにしてリンクをつける、こういったものもダメですよと。とにかくお金を払ってリンクを買うっていうのは NG だというふうに思っておいてください。じゃあ巷の SEO サービスは何なんだっていう話になってしまうんですけども、そこは非常にお金を払って何をしてもらうかによりますので、一概にSEO 業者が全部ダメっていうわけではないですね。そういうことではなくて、単純にこの事象としてはお金をリンクで買うっていうのはダメなんですよっていうことです。ここは勘違いしないでください。別に SEO 業者がダメっていうわけではないです。はい、これ勘違いされると大変ですからね。でじゃあそういう広告についてどう対応すればいいんですかっていうと、 Google がどう言ってるかっていうと、ノーフォロー属性をちゃんとつけてくださいねっていうことなんですね。だからこれはどちらかというと広告掲載側、例えば先ほどで言えば地方自治体側がちゃんと管理するべきことですね。実際ああいう広告枠っていうのはその、ね、適切なものじゃなきゃいけない。例えば、自治体に載ってるのであれば自治体のその自治体の人に役立つ、そしてその自治体に視点がある、そういったところが広告を出すべきですから、そういったところ以外のものも弾くとかしていかないと本来ね、広告枠としても機能しないはずなんで、どちらかというとこれは広告主側が頑張ってやっていかなければいけない問題なんじゃないかなというふうに思います。でまたよく最近あんまりいなくなりましたけれども、昔よく、あなたのサイトに、何ヶ月間、6ヶ月間何万円で、こういうテキストでリンクを貼らせてくださいみたいなものが昔よくありましたけれども、そういうものも基本的には NG ですと、だそういったものがあれば、断るっていうことですね、のが必要です。という有料、とにかくお金で買うのはやめましょうですね。はい、まあ、お金で直接リンクを買うのはやめましょうって言った方がいいかもしれないですね。で続いて2つ目です。2つ目としては、相互リンク、非常にグレーなものです。 グレー、まあ、相互リンク、これ相互リンクダメっていう変な形で日本にもニュースが回ってきちゃったので、ちょっと勘違いしている方も多そうなんですけども、これあくまで不自然で過剰なまでの相互リンクです。で、不自然で過剰なまでのっていうのは、例えばある普通の工務店のサイトから1000サイトに向かってリンクが貼られている、つまりリンク集が100ページあって、あ、100ページは多いな、10ページあって、それぞれに100サイトがずらーって並んでる。これちょっとおかしいですよね。しかもその相手も同じように自分にリンクを貼っている。これ明らかにおかしいわけです。だってサイトの規模とかから考えて、そんなリンクって普通ね、発生しないですよね。で、しかもその同業者とか知り合いでもない、サイトのテーマが全然一致していなかったりする場合、地域も全然ずれている、まあ、どこまで Google が判断できているかっていうのはよくわかんないですけれども、基本的にそういうものは全部、ちょっと不自然、しかも過剰。普通にサイトを運営していれば相互リンクをするのって、まあ、多くたって10、20ぐらいなんじゃないかと思うんですよ、ね、なので、それを超えるようなものについては、ダメだというふうに考えていただければと思います。で、イメージとしては、もし、まあ、例えば相互リンクしましょうっていうことを言われた場合に、検索エンジンっていうものがなかったらその相互リンクっていうものを行うだろうかと考えてみてください。で、それで、あ、これは知り合いだし、いい仕事してるとこだし、よく会うから紹介して、うちからお客さんを流してもいいなみたいに思えればそれは OK で、でもそうじゃなくて、別にこの人をリンクと、なんだろう、相互リンクを貼るのって別に気が進まないなっていう場合はやめる。で、今リンク集をお持ちであれば、そういったところは外していくっていう対応をしていただくことをお勧めします。で、決して相互リンク集があったらダメっていうわけではないです。全然あっていいんです。ただ不自然なもの、過剰なものはダメです。はい、ここ勘違いしないようにしてください。あのニュースが回ってから相互リンクどんどん消しちゃってる人がいるんですけども、全然そんな必要ないですね。不自然で過剰なものだけを対応すればいい、はい、そこだけ押さえておいてください。まあ、とはいえ Google もどこまで検知してるか分かんないんで、 Google に誤解されないような範囲で削るっていう感じですね。まあ、Google はその個人的なつながりなんて知らないので、そういうところはちょっと、まあ、Google に合わせてあげるしかないのかなっていうのが正直なところです。それから、これは結構一般的なサイトではあまりないと思うんですけれども、少し大手のメディアサイトとか、昔流行りの時に作ったところなんかではあるんですけれども、ウィジェット、例えばなんか占いブログパーツとか、それからカウンターとか、いろいろ昔、まあ、ブログが流行りだした頃にブログパーツって言っていろんなものを配ってたと思うんですね。で、一時大手の某 IT 企業がそれに隠しリンクを仕込んでいて、一気にペナルティを受けるなんていう事件も昔ありましたけれども、で、Google としてはこういったものもなんかノーフォローをすべきだと。それリンクを獲得するのが目的ではなく、そのウィジェットを使ってもらうことによって、そのサービスに興味を持ってもらって、そしてお客さんになる、そういう流れを、作っていくものでしょ、ウィジェットっていうものは、っていうのが Google の考え方なんで、もしまだ Google、ウィジェットというものを使って何らかのマーケティングというものを行っている方は、その中から貼っているリンクっていうのはノーフォローを貼っておかないとペナルティになる可能性があるよっていうことは押さえておいた方がいいです。特にお客さんのリンクなんかを、まあ、入れてしまっている場合は、迷惑をかけてしまっている場合もありますので、ね、例えば作った制作会社さんのリンクを好意で入れちゃったりとかしている場合には迷惑をかけてしまう可能性もありますので、ブログパーツ、これは、要注意ですね。まあ、あとはいえ、全部 JavaScript で生成しているようなものだったらいいんですけれども、HTML で発行してしまっているような場合は、もう対応ができないようなケースもあるんで、とりあえず配っているものは今のソースを修正した後で、リンクの否認ツールなんかを早めに使って一斉否認しちゃった方がいいかもしれません。はい、まあ、今のところ、もうブログパーツっていうものを、まあ、これもなんかね、大変っちゃ大変なんですけども、やるべき。です。 でそれから、あとはですね、さっきちょっと出ましたけれども、中小検索エンジンなんかでよく使われる自動投稿ツール系ですね。で、まあ、インスタントバックリンクなんていう風に海外で言われたり、あるいは、まあ、そういう、まあ、スパム的な行為をするツールも結構あります。で日本でも何とかサーチみたいなものが乱立した時期に、それに対して100とか1000とか2000とか一斉に中小の検索エンジンに登録しますよなんていうサービスって結構あったと思うんですけれども、で今基本的にはあれ危ないと、はい、全ての中小検索エンジンがダメっていうわけではないです。ただあの登録作業っていうものはあの自分でやるものですよね、本来ね。いきなり100とか1000とか登録先がわからないのに一斉にやるものではないですし、業者に丸投げするものでもないんですよね。ということで、ああいった自動投稿ツール系はもうちょっと NG だということは、押さえておいてもらえればと思います。で、これはもう一つ問題があって、その中小の検索エンジンって割と放置されているものが多いんですね。つまり作ってみたけれども、なんか別に管理するのも面倒くさくなってしまって、で、まあ、もういいやみたいになってるところに、例えばそういう自動投稿ツールみたいなのでどんどんよくわかんないサイトからのリンクが登録されていって、もうカオスになっているようなものってあるんですね。でそういったところっていうのは Google にもうここカオスだから、この検索エンジンもうスパムみたいに思われちゃったりしてるケースもあるんですよ。でそういうところに誤って登録してしまうと、気づかずに登録をしてしまうと、自分のサイトに対して、マイナスになる可能性がある、なのできちんと登録先というものは確認して、そして関連性があるこのサイトに私のサイトが載っていても問題ないと思える、そういうところに限って登録することをお勧めします。で基本的には今あまりお勧めできないというのが正直なところです。ね、ちゃんと管理していて、しかもちゃんと管理されていて、登録サイトが何らかのテーマがあって、自分がそのテーマに沿っていて、でそこに登録することでみんなが喜ぶすいません、そういったものであれば行うべきですけれども、そういったものではないところには基本的には行うべきではないというふうにお考えください、はい。で続いては、これも大事ですね。で結構何が大事かというと、アンカーテキスト。アンカーテキストっていうのは、リンクが貼られているテキスト、あるいは画像にリンクが貼られていれば、そのオルトタグですね、の中身。これが、アンカーテキストです。で、これが不自然だと、ペンギンアップデートにバンと引っかかる可能性が非常に高いです。で、普通リンクっていろんなテキストで貼られますよね。でこちらで貼られたり、あるいはサイトの名前で貼られたり、 URL で貼られたり、で何とかさんのホームページみたいに文章で貼られたり、いろいろなパターンがあるんですけれども、例えば一昔前に同じこう SEO 一括登録みたいなのをやっちゃったりしていると、あるもうドンピシャのキーワード、例えば自分で何ですかね、うちのサイトだったらウェブ戦略とか、その言葉だけでたくさんのリンクをもらっちゃったりすると、これおかしいですよね。例えば私がやっているウェブ戦略ラウンドナップっていうサイトに、ウェブ戦略っていうテキストでリンクある人ってまずいないはずなんですね。ね、まあ、ウェブ戦略ラウンドナップっていうサイト名で貼るか、なんか記事の名前、記事のタイトルで貼るか、あるいは URL か、あるいは私の名前か、そういったものがね、普通ですから、単一のアンカーテキストが非常に不自然な、ね、例えば、東京リフォームとか、ね、なんですかね、そういったものっていうのは不自然ですから、やめた方がいいと。こういう、なんですかね、過剰に最適化されたアンカーテキストなんて言いますけれども、明らかに桜と分かるようなリンクっていうのは危険ですので、もしそういう風になっちゃってるんであれば、早急に改善しないと危険です。はい、これによってペナルティを受けてしまって、ペナルティっていうかペンギンアップデートに引っかかってしまっている例っていうのは、多分割合としては多い、原因としてこれ非常に多いんじゃないかなと思います。何か心当たりのある方はちょっと見直してみてください。 であとはですね、もういわゆるスパムですね。例えばフッターから不自然にたくさんリンクされている、まあもうさすがに昔みたいに白い背景に白い文字みたいなのはなくなりましたけれども、でもフッターから本当にたくさんのリンクが貼られている、しかも無関係な、何の秩序もないようなリンクが貼られている、こういうのは NG です。でもちゃんとなんていうんですかね、整理されている、意図があるものに関しては別にフッターからたくさんリンクが貼られていても問題ありません。例えばサイト内のリンクのナビゲーションであったり、あるいは関連サイトというものをずらずらと並べていったり、そういったものであれば全然なんていうんですかね、フッターをもっとすっきりさせなきゃいけないなとか考える必要はないです。でもそうじゃなくって、まあ、広告なんかも含めてもうごっちゃごちゃにいろんなリンクが貼られている、いろんなリンクが設置されているような状況であったら、それはぜひ直してみてください、はい、繰り返しになりますけども、たくさんリンクがフッターにあることが問題なのではないです。それが不自然だっていうことですね、そこを見てみてください、はい、ということで、それ以外にもいろいろ微妙なネタはあるんですけれども、繰り返しますと、まずお金が発生するものは要注意、まあ、基本的にはダメで、そして相互リンクも不自然で過剰なものはダメで、それからウィジェット、ブログパースというものは基本的には、ダメ、それから自動投稿ツールはもうやめましょう。あと怪しい中小検索エンジンはもうやめましょう。でそれからアンカーテキストに気をつけましょう。そういったところを抑えると多分本当に危険なものっていうのは避けられると思います、はい、で一体自分のサイトがどこからリンクされているかっていうのは、サードパーティー製のツールを使っても分かりますし、一番、いいのは Google のウェブマスターツール、ここから、サイトに貼られているリンクを見ることができます。エクスポートして Excel で見ることもできますんで、それを見てちょっと判断すると。大規模なサイトになってくるとなかなか本当にリンクの精査、まあ、そのリンクが問題あるかないかっていうところだけを見るのだけでも本当に時間がかかってしまうんですけども、それだけの価値はあります、はい、で最近はそのネガティブ SEO といったようなもの、これいくつか前の回でも、お話をしましたけれども、で意図的に品質の悪いリンクをつけるなんていうことをしてくる人もいますんで、バックリンクっていうのはちょっと大変ですけれども、定期的に確認をするっていうのは、皆さんも行って、見ることをお勧めします、はい、それでは今回ちょっと濃い内容かつ、長くなってしまったんですけれども、以上です。非リンク相変わらず大事ですけれども、中身はちゃんと考えて、はい、Google がなくてもそのリンクを貼るかなっていう観点で考え直してみてはいかがでしょうか。それでは最後までありがとうございました。ラウンドナップコンサルティング代表の中山がお送りいたしました。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。